ておられる。その言葉を復活の朝、女性たちは御使いから告げられたわけですね。主は生きておられる。それを聞いた弟子たちの反応は、それをたわごとだと思った、聖書に出てきます。そんなことあるはずないだろう、たわごとだと思って信じなかった、ただペテロだけは走って墓を見に行った、そういうふうに書かれています。今日読まれたこのエマオト城の弟子たち、クレオパともう一人の弟子たちがエルサレムから離れてエマオへ旅していく、その物語は聖書を読みながら教会に通っている皆さん何度も読んだことのある物語だと思います。このエルサレムから離れていくクレオパともう一人の弟子たち、一説は夫婦だというふうな説もあるんですね、いろんな誰だかというのは特定できませんけど、夫婦だ、そういうふうに言う人もいます。いずれにせよ二人の弟子たちがちょうどその日、ちょうどその日、イエス様が復活なされた、その知らせが告げ知らされたその日、主は生きています、そのことがこの世界に告げられたまさにその日に、エルサレムから離れていこうとしている弟子たちがいました。喜びのイースターの日に、言ってみればこう失意の中で立ち去っていこうとする。その旅中、二人は話し合うわけですね。一体どういうことだったんだろうか。二人は論じ合った、一切の出来事について話し合っていたって聖書に書いてあります。何を話してたんでしょうね。イエス様の十字架のことでしょうか。きっとそうでしょう。イエス様の復活のことでしょうか。そうでしょう。これまでイエス様が歩んでこられたすべてのことを言ってるかもしれない。とにかくイエスっていう方は一体何だったんだ、一体この数日起こったことは何だったんだ、今朝私たちが聞いたことは何だったんだ、もうこう終わりのない議論というか、答えの見つからない話を延々しながら、エルサレムからエマオまでだいたい12キロと言われています。その旅路を進んでいったわけですね。そこに面白いこう展開で、イエス様が近づいてくるんですよね、この二人の弟子に。でもこの二人にはこのイエス様が分からなかったって出てくるんですよね。二人の目は遮られていて、イエスだと分からなかった。とっても不思議ですよね。イエス様の弟子ですよ。できっとこれまでイエス様と一緒に旅をしてきたお弟子さんたち、その大好きだったイエス様の顔を弟子たちがわからないはずはないわけです。それなのに彼らはわからなかったんですね。大好きなキリスト、尊敬しすごく期待してたイエス様のことがそこにいるのにわからない、これは大変異常なことと言っていいと思います。とっても不思議なことです。でもそこから対話が始まるんですよね。一体何の話をあなたたちしてるのか。二人は暗い顔をして立ち止まった。クレオパっていうこの一人の弟子はイエス様に向かって、エルサレムにいながらあなたは何も知らないのかって、少しこう食ってかかるような感じで言うわけですよね。もう散々もう二人はエルサレムでもうこの数日起こったことをもう言ってたのに、全然そんなことを知らない口調で聞いてくると、あなたそんなことも知らないの？って私たちもなんか時々ありますよね。すごくニュースになっていることを全然知らない人が、お前そんなことも知らないのかよって、なんか腹立たしい思いになるときあると思いますけど、きっとそんな思いが含まれてたと思うんです。あなたエルサレムにいてこの数日起こったこと何にも知らない、ずいぶんお気楽な人ですねっていうようなニュアンスでイエス様に向かって言ってるんですよね。とっても面白い場面だと思うんです。でもすごく怒りを含んでいるような、もっと言うと愚かなとも思えるような、そういう場面ですね。だってイエス様は当人なわけでしょ。その彼らが話し合っているナザレのイエスそのものが人に向かってあなた何も知らないのって言ってる、とってもおかしな場面なわけ。 ですね。それで彼らは言うわけです。ナザレのイエスのことですよ。この方は神の民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちは死刑にするために引き渡して十字架につけてしまったのです。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかもそのことがあってからもう今日で3日目になります。ものすごい期待をしてたんですよ。この方こそメシアだ。ローマ帝国から解放してくださる救世主に違いない。もう彼らはすごく期待してた。だけど、そうじゃなかった。2人は暗い顔して立ち止まった。口語訳では悲しい顔してって出てくるんですよね。どうして二人は暗い顔して立ち止まったんでしょうか。それはイエス様が期待通りにいかなかった、期待通りにこうメシア的な働きをしてくれなかった、そういうこうがっかりした思い、失意、思い通りにならない、それがこう深かったからでしょうか。目の当たりにした3日前のあの十字架のおぞましい姿、それがあまりにも衝撃的だったから暗い顔して立ち止まったんだろうか。一人の人間をいとも簡単に殺してしまう、その絶大的な権力、その前に力を失い暗い顔して立ち止まったんでしょうか。最も愛していたイエス様がいなくなってしまったからでしょうか。私たちもまた人生の旅において暗い顔をして立ち止まりますね。期待通りにならなかった時にどうしてこうなってしまうんだろうか、希望が打ち砕かれてしまうような時に、思い通りに仕事が進まなかったり、イエス様の十字架の出来事に比べればとても些細なことかもしれない、でもそういう些細なことでなぜですか、そう言って嘆いて悲しい顔して立ち止まるのが私たちの人生の旅の中でもいっぱいあると思います。先週1週間新聞を読んだりテレビを見たりするだけでも悲しい顔して立ち止まってしまっている人たちの姿を見るようにも思いました。ちょうど熊本の、ね、地震から1年が経ったっていうことがありました。まだ時計の針が止まっているようだ、そういうふうに言う方がいましたね。暗い顔して立ち止まってまんまだって。千葉の幼子が殺された、その出来事で少し進展がありましたけども、ああいう出来事をこう見聞きすると本当に暗い顔になりますよね。悲しい顔になります。アメリカがものすごい強烈な爆弾をシリアに投下した、そういう知らせがありました。私たちの顔が暗くなる、立ち止まりたくなってしまう、そういう出来事があります。そのような大きな事件じゃなくても、出来事でなくても、また私たちの日々の小さなことでため息をついてしまったり暗い顔をして立ち止まってしまうこと、誰にだってあると思います。子供だって学校から帰ってきて暗い顔をして帰ってくることありますね。うちの娘とか息子なんかでも明らかに表情が暗い、そういう時があります。皆さんだっていつも明るい顔してご自宅に帰宅するばっかりではないと思います、ね、だからいろんなこう思い通りにならないことだったり絶望的な気持ちの中で暗い顔をして立ち止まるということは私たちの経験としてあります。だけどもこのエマオに向かっていったこの二人の弟子たちが暗い顔をして立ち止まったのはただそれだけではないようですね。もちろんそれもあったでしょう。イエス様が亡くなってしまった、思い通りにならなかった、とっても悲しい。二人の言葉は続くわけです。ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが遺体は見つからずに戻ってきました。そして天使たちが現れイエスは生きておられると告げたというのです。 仲間の何人かは墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通りで、あの方は見当たりませんでした。もちろんイエス様の死、十字架、自分たちの持っていた期待、それが打ち砕かれた、そういう悲しみの顔が彼らにあったには違いないわけですね。だけどもっと違う原因、彼らが思わず困惑して立ち止まらなければならなかったことがもう一つあるわけです。それはイエスは生きておられる、そう女性たちは言ってた。彼らはそのことを今朝聞いたわけですね。だけどあの方は見当たらない。復活の知らせは確かに聞いた。イエスは今生きておられる。だけどあの方は見当たらない。復活の主が見当たらない。ここにこのクレオパたちが、弟子たちが立ち止まってしまった、暗い顔して立ち止まってしまった原因があったと思うんです。私たちも今朝復活の知らせを聞いている者たちです。主は生きておられる、今日どころじゃないです。毎週の礼拝私たちは聞いてるんです。イエスは生きておられる。キリスト教会の礼拝は復活を祝う礼拝ですね。その礼拝の中で私たちは毎週使徒信条を唱えます。我は天地の造り主、そう唱えます、ね、三日目に死人のうちよりもよみがえり、天に昇り、全能の地なる神の右に座したまえり。私たちの礼拝の中で毎週唱えてます。死人のうちより、三日目に死人のうちよりよみがえり、三日目に死人のうちよりよみがえり。私たちは毎週聞いてるんです。復活の知らせを聞いてるんです。だけどもあの方が見当たらない。主イエスキリストが復活したというならどこにおられるんですか。あの方が見当たらないんだ。そこに信仰者の弟子たちの深い悲しみが、暗い顔をしてしまう原因があったんだと思います。単に思い通りにならない、そういうそれもありますよね。だけど信仰者にとって誠に深刻なことは、主イエスキリストは生きておられる、その知らせは聞いてるけども、あの方が見当たらないんだって、そこに深い悲しみが、痛みが、暗い顔があるんだと思うんです。それはまさに私たちの経験だと思います。ある教会の友は言いました。先にある光なんていらないって。先にある光なんて先生いらないですよ。今ここを示してくれる光を欲しい。先に光があるなんてことはどうでもいい。今この闇の中を光で照らしてほしい。そういう悲しい叫びを私自身幾度となく牧師として聞かされることがあります。その悲しみは本当に深いです。主は生きておられる、そう知らされている場合、知らされているほど余計に戸惑う、困惑してしまう。ならばこの悲しみの中にどこにいるんだ、そういう戸惑いが私たちにあるわけです。だけどもあえて私は教会の皆さんに伝えたい、今日のこの物語が私たちに告げていること、それは私たちが暗い顔して立ち止まってしまう、その現実のただ中に、傍らにイエス様はおられるっていうことです。弟子たちが暗い顔して立ち止まってしまった、あなた何にも分かってないんですかってイエス様に向かって言ってる、まさにその弟子の傍らにイエスキリストは立っておられたっていうことです。それなのにそれが分からない、これが弟子の姿なんですよ。ああ物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったことのすべてを信じられない者たち、メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか。そしてモーセとすべての預言者から始めて聖書全体にわたりご自分について書かれていることを説明された。 ああ物分かりが悪く心が鈍く預言者たちの言ったことをすべて信じられない者たち、主が弟子たちにかけられたある意味では叱責の言葉ですね。主は二人の弟子たちをこう叱られたわけです。だけどこの言葉は呆れ果ててしまった言葉でしょうか。もうどうしようもないなこいつらは、突き放すように見捨てるようにして言われた主の叱責の言葉でしょうか。全くわからないやつだ、冷たくあしらう主の叱責の言葉だろうか。決してそうではないんですね。決してそうじゃない。これはもう一度、物分かりが悪く心が鈍く目が遮られてしまっている弟子たちにもう一度目を開くように、あなたの傍らに私はいるんだ、それをこう招いてくださる言葉に他ならないんですよ。だってイエス様ずっと一緒に旅してくださってるんです。そしてずっと歩きながら聖書を通して、預言者のことを通して、旧約聖書を通してご自分に書かれていることを解き明かしてくれた。イエス様が歩きながら私たちに聖書研究をしてくれている場面ですよね。すごい場面だと思います。どういう内容でイエス様が旧約聖書を解き明かしてくれたのか。今度私たちは4月29日に三教会の合同大集会で旧約聖書の学びをしますね。現代に語りかけるメッセージ、左近トム先生、非常に優れた旧約の先生です。ぜひ皆さん出席しましょう、学びましょう。聖書の御言葉に耳を傾けたいと思うんです。でもこの場面はですね、旧約学者どころじゃないんですよね。神の御子そのものがですね、ご自分について書かれていることを解き明かしてくださった。これはすごい聖書研究というか講座だっただろうなって思うんです。何にも書いてないのが残念で仕方がない。イエス様はどういうふうに解き明かしてくださったのか、牧師たちがみんな持ってればね、聖書研究やりやすいんだろうけど、そういうふうにはなってない。だから何をイエス様が言われたのかは分かりません。でもとにかくここで分かることは、旧約聖書のその解き明かしを聞いたときに弟子たちの心が燃えたってことです。それ後から彼らは気づいたんだけど、あの歩きながら聖書の言葉を聞いてたときに私たちの心は燃えてたじゃないか、そう思い起こしたように、そのイエス様の話を聞いてたときに弟子たちの心が燃えた、そういう解き明かしだったっていうことでしょう。そういう経験を彼らはしたんですね。ずいぶん変わってきてるわけですよ。暗い顔してたはずなのが、だんだんだんだんこう内側から熱くなってくるような、そういう旅が進んでってたんですね。そしてエマオに近づいた。でもイエス様はまだ先に行こうとされる。二人はイエス様を一生懸命引き止めた。もっと多分話聞かせてほしいって思ったんでしょう。そして夕食の場面になり、イエス様がその場で食卓を共にしてくれました。一緒に食事の席に着いたとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。まさに聖餐式の場面ですよね。パンを裂く。最後の晩餐の場面、5000人の給食の場面、何度も何度もクレオパたちがイエス様の前でパンを裂いてくださった。それと同じこのパン裂きの式をした。今日この後預かる聖餐も同じです。でその時に目が開けた。そしてイエスが分かった。でもイエス様の姿が見えなくなった。でもこれはイエス様がいなくなったって話じゃないわけですね。彼らは目には見えなくてもイエスは生きておられる、そのことが分かった、その瞬間なわけですね。復活という出来事は誠に不思議な出来事です。目に見えてても分からず、目に見えなくても分かる。これがエマオの弟子たちが経験した復活の出来事でした。この場面面白いと思うんですよね。 ヨハネ福音書にトマスっていう疑い深い弟子たちが出てきて、弟子が出てきて、俺はお前たちがキリストを見たって言うけど、自分でこの目で見るまで絶対信じない、そういうふうに言うわけですね。あの傷に触れなければ、脇腹に手を刺してみなければ、私は信じない、そういう場面があります。そこにイエス様が現れて、手を、見傷を示されるっていう場面があります。このでも場面では、イエス様はそのようにしてご自分を示されなかったんですよね。このルカ福音書、エマオト城の物語で、イエス様がこの二人の弟子たちにご自分を表された方法は二つです。聖書を解き明かすこと、そして聖餐を行うことです。このことを通して弟子たちがイエス様が今生きておられるということが分かったということを告げているんです。御言葉と聖餐、つまり礼拝ですね。主イエス・キリストを礼拝する、その礼拝に通して私たちは、あの方は確かに生きておられる、そのことが分かるっていうことなんですよ。時間のかかる方法ですよね。旧約聖書から解き明かしていく、すぐ分かるってことじゃないってことかもしれない。時間をかけて、何度物分かりが悪くって言われてしまうのが私たちの現状でしょうか。イエス様はここにおられるのに、一緒に歩いていてくださっているのに、あの方が見当たらないんだ、そうして暗い顔して立ち止まってしまうことが私たちの人生の旅の中で幾度となくあると思います。でもその度にイエス様は、物分かりが悪く、心の鈍いものよと。心の鈍いっていうのは心が遅いっていう意味でもあるんです。ゆっくり。だからそれ私たちもそういう理解力っていう面でもすごくゆっくりだしね、すぐ分かるってわけじゃない。だけどその弟子たちにイエス様は一緒に歩き、繰り返し繰り返し愛の忍耐を持って語りかけてくださってる。この朝の礼拝もそうなんです。今日復活の日を迎えました。イースターの朝を迎えました。主は生きておられる、その知らせを聞いてたとしても、暗い顔で立ち止まってしまう私たちの現実がありますよ。イースターが来たからって私たちの問題が全て解決してるなんてことはないんですよ。今なお悲しい顔してしまうということが私たちのただ中にあると思います。復活したっていうのはイエス様はどこにいるんだ、そういう思いになっている人がいるかもしれない。でもそのあなたの傍らに主は今日語りかけてくださってる、傍らに立って解き明かしてくださってる。私は生きておられる、生きている、今あなたの傍らに共に歩いている、そう語りかけているメッセージがこのエマオト城が語っている大事なメッセージです。誠に闇が深い時ですね。本当に私たちが暗い顔してなってしまうような時代が広がっています。ローマの時代に簡単にイエス様が殺されてしまった現実、それと同じような世界が今私たちのただ中にあります。その中で立ち止まってしまう、希望を見出せない、挫折の中で神の都を離れてしまうような、主の教会を離れてしまいたくなるような、そういう思いが試練の中で湧き起こるかもしれない。死の力が世界を脅かしている、暴力の力がこの世界を覆っている、だけどもその力を打ち破った方が今日、今朝、また私たちにご自身を示してくださっている。主は生きておられる、そのことを私たちは聞き知っている者たちです。墓は主イエスを治めることはできなかった。私たちは今この主イエス・キリストの命の中に置かれているんです。そのことを知らされを聞いているんです、聞かされているんです。死の力がこの世界の王なのではない、この世の権力者がこの世の世界を治めている王ではない。死を打ち破り、十字架の上で全てを捧げたも、主イエス・キリストが復活の主として、命の主として、平和の主として、私たちに近づき、語りかけ続けていてくださる。今も生きておられる主こそ、 私たちを導いてくださる主であります。これから聖餐に預かります。御言葉に聞き、聖餐に預かるとき、どうか私たちの心を遮るものを取り除かれて、主イエスキリストを見ることができるように、主イエスキリストを分かることができるように、そういう祈りを持ちながらこの後の聖餐に臨みましょう。一言祈ります。主なる神様、エマオ途上の弟子たちに示された復活の喜びを私たちに伝えてくださり、心から感謝をいたします。私たちの目を開いてください。そして私たちがまた心を燃やされて、あなたの復活の出来事を喜びを持って告げていくことができますように、エマオの弟子たちが夜道を希望を持って歩いていったように、私たちも誠に闇と思えるときに、しかし喜びの灯火を掲げながら、主は生きておられる、その知らせを告げ知らせていくことができますように、私たち一人一人を用いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。